今日のところですけれども、ここがエルサレムですね、ユダヤの国です。そして今はこのバビロンにこのずっと捕囚されて連れてこられています。でこのバビロンでの今のお話です。で先週お話したのはこのバビロンの、一番有名な王様のネブカドネサルという王様が神様の前に高ぶって、そして、獣の世界に送られて、でそこで誠の神様を知ったという、そういうお話でした。で今日はそのネブカドネザルのですね、孫にあたりますベルシャザルという王様の話になっていきます。で五章の一節からお読みいたします。五章の一節から、まず四節までお読みいたします。今日は先ほど、読んでいただきました箇所のメネメネテケルウパルシンというこの神の文字ですね、神様が書いた文字、そのことの意味を考えていきたいと思います。五章の一節から四節まで。ベルシャザル王は千人の貴族たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャザルは酒の勢いに任せて、父ネブカドネツァルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち、および王の側室たちは、たちや侍女たちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。とあります。で、この、バビロン捕囚という、ここからこう、捕囚されて連れて行かれるわけです。で、これが何回かにわたって捕囚されていきます。一番最初に捕囚されたのがダニエルです。で、人だけじゃないんですね。実はここのエルサレムにあった神殿の器、金で作られた器、それもですね、全部こちらに持ち去られるわけです。で、このバビロンの、その、今日出てきますベルシャツァル王というのは、エルサレムにあった神殿の神様に捧げるための金の器を使って酒を飲むわけです。そして、偶像の神々を賛美したとあるんですね。そういう非常に高慢な思いを持っていたということなんです。で、そこに突然、五節見ますと、ちょうどその時、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書く、その手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えたと。ここで言うなら、ちょうど、ここの白い壁、このようなところに指が現れた。神の指が現れた。そしてその指が、何かを書き始めたわけですね。で、その文字を誰も、で、ベルシャザルは、その国中の知者と言われている人たちを集めるわけですが、何を書いたかもわからない。その意味も全くわからないわけです。で、急にですね、大きな指ですね、が現れて、文字を書き始めるわけですから、ベルシャザル王も、そこにいた人たちもみんな、驚くわけです、ね。そして彼らは非常に怯えるんですね。で、誰もその意味を解くことができなかった。ところがですね、十節見ますと、王母という人が出てきます。王のお母さんですね。で、王のお母さんが出てきます。そして十節に、王とその貴族たちとのやりとりを聞いて、 宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。いろいろと思い巡らし、動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。と王の母が言うわけです。それで王の母は、あが言ったその言葉によって、ベルシャツァルはダニエルを呼ぶわけですね。で、ダニエルにこの壁に書かれた文字、その意味を解き明かしてくれとお願いします。で、王が願ったようにダニエルは意味を解き明かします。それが18節からですね。18節から。王よ、意図高き神は、まさしくあなたの父上、ネブカドネツァルに国と偉大さと栄光と意向をお与えになりました。神が父上にお与えになった偉大さによって、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは、ことごとく父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が固くなになり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶりと書いてくるんです。まあ、ここで言ってることは何かというと、あなたの、まあ、ここでは父ってなってますけど、実際にはおじいさんになります。このネブカデネザル王が体験したことをあなたは聞いて知っているってことなんですよ。だから彼がですね、このベルシャツァル王がネブカデネザルに起こったことを知らなかったということではなくて、知っていたということです。それは彼が何でも思うままになっていくわけですね。当時このバビロンというのは非常に強い国でした。だから思うままに、彼の思うままに全てを動かすことができたんですね。でもその時に彼はその人間社会から追い出されて、獣の世界に追い込まれ、そしてそこで非常に大変な経験をしていくわけです。それによってですね、彼は何を知ったかというと、21節の最後になりますけど、意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるということを知った。で、そのことをネブカドネザルはベルシャタルにも教えた、聞かせたということです。で、ベルシャツァルはそれを聞いているということです。ところが聞いていたのに、彼はそこで同じようにへりくだらなかった。聞いているのに高ぶったということなんです。で、ここで問題はやはり、聞いていたのに高ぶったということです。先週の祈祷会で、ヨハネの8章を見たんですけれども、ちょっとヨハネの8章、31節を開けていただいてよいでしょうか。ヨハネの8章の31節。ヨハネの8章31節。聞くことの大切さですね。ヨハネの8章31節に、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。とあります。とどまる。主の御言葉にとどまる。ベルシャタルは聞いたんです。でも彼は聞いた時に右の耳から聞いて左の耳に出ていったということです。神の言葉を聞くというのは、聞いても右の耳から入って左の耳に出ていくということもあります。右の耳から入って心に留めるということはあります。ここで言っているのは、 私の言葉にとどまるならということを言っています。とどまるというのは、このヨハネの8章の37節の一番最後に、私の言葉があなた方のうちに入っていないからですとありますけど、言葉をうちに入れるということです。でも入れるためにはどうするか、神の御言葉を入れるこの心にそのスペースを空けないといけないということです。他のものでいっぱいになって神の御言葉が入ってこない、神の御言葉が入ってきてもすぐによそに行ってしまうんではなくて、神の言葉を私たちの心のうちに留めるスペースを私たちのうちに開けていないといけないという意味なんですね。そしてその言葉が入るスペースを開けて、神の御言葉をその心に入れていくということです。コリントの手紙、こういう言葉があります。私たちに対して心を開いてください。これはパウロがコリントの教会の人たちに言った言葉なんですね。そこでは、私たちに対して心を開いてください、つまり神の言葉を受け入れるために心を開く、私たちは心を開く必要がある。主の御言葉がどうぞ入ってくださいと開き、その言葉がうちに入ってとどまっていく。そうするとですね、このとどまるっていうのは別の訳で根を張るっていう、木が根を張っていくっていうふうに根を張っていくんです、言葉が。そうすると御言葉が私の心のうちで根を張るということは、しっかりととどまっていく。そしてそこから養分が入ってくる、御言葉のね、御言葉に生きることができるようになっていくということを言ってました。そういうふうにですね、神様は求めていらっしゃるわけです。ところがもう一回ダニエル書に戻りますけれども、ダニエル書の5章でこのベルシャツァル王は聞いているんですけれども、根を下ろすことはないんです。心の内に入れることはないんです。聞いてもすぐに出してしまう。これがベルシャツァルです。あ、大切なこと言ってるのかな。あ、でもまあいいか。自分の生活には関係ないし。と言って、心に入れようとしない。止めようとしない。とどめようとしない。大事な言葉なのか、だから、とどめるっていうことはいつもそれを思う。だからベルシャツァルは大切なことを聞いてるんですよ。おじいさんになりますけど、その父ネブカドネザルがこういう体験をしたんだ。そして彼は、意図高き天の神を知ったんですね。そのことを教えてくれているのに、心が全く受け入れなかったんです。そのために神様は彼に裁きを与えたっていうんですね。で、その与えたというのがこの神の指なんです。神の指が出てきてきたということです。その意味は、メネ、メネ、テケル、ウッパルシ。メネというのは、ダニエルの5章の26節に、その言葉の意味はこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせたということです。神様が数えてあなたの知性を終わらせた。世界史、皆さん世界史っていうのはどうでしょうかね。世界史を読んでいくと、いろんな国が起こり、いろんな国が滅びていきます。でもこの神様の御言葉によると、神様があなたの知性を終わらせた。国が国を滅ぼしてではなくて、神がそのようにしているということを表しています。全てが神のご支配の中にあるんだということです。私たちは神様が全てをご支配しておられるということを知らなければなりません。それがメネ、メネという言葉です。全てに時があるんですね。で、この後見ていきますけども、エレミア書を後でちょっと開きますけど、その中には補修の期間が70年ということが書いてあります。だから補修も神様が決めているということです。この補修されていった、これも神様が定めたことであり、その期間も70年というのを神様が定めているわけです。全て神の御手の中にあるということですね。そしてテケルというのは27節に、 あなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということですということです。計られるんですね。私たちは計られる。これはベルシャザルだけではなくて私たちもそうです。私たちも神様の前に計られているということです。もちろん私たちは神様からイエス様を信じているならば天国に行けるということは言われております。でも聖書には裁きが神の家から始まるという言葉があります。神に裁かれるのはノンクリスチャン、イエス様を信じてない人だけじゃないということです。クリスチャンも裁かれる。天国には行くけれども裁きはあるということを覚えないといけないと思います。聖書を読んでいきましても、神様の前によくやった良いし忠実なしもべよという人もいるかと思えば、やはり責められる人というのが出てきます。で、コリントの手紙を見ると、私たちはイエス・キリストという土台の上に家を建てる建築士のようなものだと言われています。で、どういう材料で建てるかが問題なんですね。金銀宝石で建てる人もいます。木草藁の信仰を建てる人もいます。でもそれは最後の時には神様は全てを明らかにされると言われています。クリスチャンは地獄に行くという裁きはありませんが、でも裁きはあるということを私たちは覚えていかなければならないと思います。つまり私たちは神様から毎日測られている。あなたの信仰はどうですか、あなたの信仰は今どんな具合ですか、あなたは今本当に神様に従っていますかと、神様はちゃんと見ておられるということです。で、ここでベルシャサルは測られた時に目方が足りなかったというふうに言われているわけですね。そこで彼は滅びるわけです。それでですね、これがちょっと絵で描いたバビロンなんですけれども、バビロンの誇りはどこにあったかというと、バビロンはですね、ここで急に彼は滅ぼされるんですけど、ここわかりますか、川があるのが、これユーフラテス川です。バビロンという国全体がこのユーフラテス川の川によってですね、全部囲まれてたんです。で、非常に守りが固かったんです。この日本のお城もそうですよね。日本のお城も堀の、堀がありますね。富山城もそうですね。富山城の周りは堀がありますよね。堀があるとなかなか攻めにくいです。で、バビロンもこのユーフラテス川によって守られてたんですね。だから彼らは、私たちはそんな大丈夫、敵が攻めても大丈夫という非常に傲慢になってたんです。で、その時に、でもこれを読むとその日のうちに滅びてしまいます。敵はすごかったんです。敵の国は、これが国を守っているんだったらこれをなくしてしまえばいい。だからこのユーフラテス川の上流で川の向きを変えたんです。そうすると川の水がどんどんどんどん下がっていって、敵は攻めてくることができたんです。でも彼は何をやってたかというと、宴会をやってたわけです。なぜ宴会をやっているか、大丈夫だから。大丈夫だから。私たちの国の守りはすごく強い、誰も攻めてこれない、非常に傲慢なんですね。だからそこで、でも神様はどんなに人間が守りを強くしようとも、神の時に滅ぼすということです。だからこのベルシャタルの傲慢さっていうのは、自分は強い、私は大丈夫、そしてしかも聞いているのに行わない、神様のことを聞いてても心に留めようとしないで、もうすぐどっかにその思いはやってしまう。そして非常に傲慢、私たちは大丈夫っていう非常に傲慢さを持っていたということです。そのことが図られて彼はついに 滅びていってしまったということです。そしてメネメネテケルウパルシンという言葉があります。で28節にパルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということですということです。ここでですね、ちょっと地図で来ますと、ここバビロンです。ここにメディアという国があります。そしてここにペルシャという国があります。この3つの国がこういう位置にあります。バビロン、メディア、ペルシャ。メディアとペルシャが手を結んでバビロンを攻めてくるんです。実はこのダニエル書の5章でこのところで大事な人の名前が出てません。誰かというとキュロス、キュロス、エズラ記の一章に出てきますキュロス。ユダの国に帰っていい、ここからもう捕囚を終わらせてユダの国に帰りなさいというふうに命令したキュロスという王様がいます。実はこのここではメディアとペルシャという国で、そしてメディアの王様の、ダレイオスという人が出てきますけれども、ダレイオスはキュロスの部下です。大切なのは、実はここに出てくる大切な人はキュロスなんですよ。で、聖書はそのことは書いてないんですけれども、ちょっとですね、キュロスという人についてですけれども、ごめんなさい、その前にエレミア書の25章ちょっと見ていいですか。エレミア書の25章、神様が全てを支配されているということです。そのことでエレミア書の25章に、3節から7節にはユダの罪が書いてあります。で、ユダの国の罪っていうのは神様に従わずに偶像崇拝を行ったということです。で、8節見ますと、8節にですね、それいえ万軍の主はこう言われる、あなた方が私の言葉に聞き従わなかったから、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の言葉、私のしもべバビロンのネブカドネツァラを呼び寄せて、この国とその住民、その周りのすべての国々を攻めさせ、これを整絶して恐怖のもと、あざけりの間と永遠の廃墟とする。私は彼らから楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕えると。ここにバビロンが予言した70年というのが出てきます。つまりですね、ユダの国を罰するためにバビロンという国が使われました。で、そのネブカドネザルですね。ネブカドネザルっていう王様は、私のしもべと言われています。つまり神様のしもべとして使われているということです。ユダの裁きに用いられたのがネブカドネザルです。ネブカドネザルというのは、イラク、今で言ったイラクですかね、のではすごく尊敬されている人です。で、非常に強い王様、そして国を起こしていった非常に強い王様。でも神様にとってみたら私のしもべなんです。そしてしもべとして本当の神様をやっと知るようになったということです。で、捕囚は70年ということが神様が決めているんです。ちょうどバビロンが滅ぼされてちょうど70年目だったじゃなくて、エレミア書というのはバビロンが、ユダの国が滅ぼされる時の預言者です。要するに70年80年前の人です。そのエレミアがもうすでにもうこの捕囚は70年だということを予言をしていくわけです。そこに神様の知恵、神様の力、全知全能、その神様という方が表されているわけですね。国を滅ぼすために用いられたのがネブカドネザルです。で、今度はキュロスっていう人なんですけど、ここにキュロスの誕生が出てきます。ちょっとキュロスという王様の物語なんですけども、ちょっと非常に面白かったのでちょっと紹介します。ここにメディアという国があります。さっき言いました、 メディアっていうのは非常に大国なんです。大きい国なんです。でその後ペルシャっていうのが出てきます。これ小さな国なんです。ペルシャはメディアの属国なんです。どちらの力関係があるかというと、メディアの方がすごく力があったんです。でこのメディアの国の王様がですね、ある夢を見るんです。でその夢とは、自分の娘から、自分の娘がですね、娘から夢の中でね、体から大量の水が出て、それが全地を覆ったとか、娘の体からブドウの木が出てきて、それが全地を覆ったとか、そういう夢を見るんですよ。その時に、このメディアの王様は、娘の子供が世界を支配する。支配者になる。と思ったわけですね。それでこのメディアはまだ大国なので、この娘と小さな国のペルシャの王様と結婚させるんです。結婚させるんです。そこで生まれたのがキュロスなんです。キロス王です。皆さん白雪姫の物語知ってます？確か私も裏覚えなんですけど、白雪姫はママ母から追放された時に、漁師に命じて、その白雪姫を山の中に森の奥に連れて行って、そこで殺せという命令を受けて、その漁師が白雪姫のことがかわいそうに思って助けたという、でしたっけ？なんか、だったんじゃないかなと、すいません。裏声で覚えてるんですけど、同じようなことをキロスは経験していきます。王にとって、メディアの王にとって、夢の中でね、娘から生まれた子供が世界を支配するなら、この生まれたばかりのキュロスを殺そうとするんです。そしてですね、実は、ここにメディアの将軍というのが出てきますけども、このメディアの将軍に命じて、キュロスを殺せという命令をするんです。で、このメディアの将軍は、自分で殺すのを恐れて、牛飼いの夫婦に、この生まれたばかりの赤ちゃんのキロスを託して、山に捨ててこいって言うんです。そうすると、牛飼いの夫婦はですね、ちょうどですね、自分の生まれた子供が死産だったんですよ。それ特に牛飼いの奥さんが、非常にそのキロス、生まれたばかりの赤ちゃんを、かわいそうに思って、自分の子として育てていくわけです。で、それが結局バレてしまうんですね。そしたらどうするかというと、メディアの王様、どうしたかというと、殺せと命じた将軍に対して罰を与えるんです。で、どんな罰かというと、将軍の13歳になる息子を宮殿に連れてこいって言うんです。で、その13歳になる息子をですね、殺してしまうんです。でただ殺すだけではなくて、殺した息子のお肉を使って料理を作るんです。そして宴会をするからといって、この将軍を呼ぶんです。そしてその将軍に自分の子供の肉を、料理を食べさせるんです。非常に残酷なことをメディアの王様はするわけです。じゃあこの将軍どうしたかというと、そこは引き下がるんですね。そしてやがてキュロスがメディアに対して反乱を起こすんです。その時にこの将軍が味方していきます。というのがですね、ヘロドトスというギリシャの、そういう、歴史家かなんか、そういう人が書いたのにあるんですね。ということで、キュロスはペルシャという非常に小さな軍隊なんですけど、メディアの大国の軍隊そのものがペルシャに、キュロスにつくんですよ。それでキュロスはメディアを滅ぼして、メディアとペルシャの王様になっていきます。という話があるんですね。で、今ちょっと非常に興味深い面白い話があります。そうするとですね、キュロスは、ですからここでですね、ダニエル書の、すいません、今エレミア開けてますね。エレミアの25章の12節に、エレミア25章の12節に、70年の終わりに私はバビロンの王とその民を、主の言葉、またカルデア人の地を 彼らの咎の上に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とするという言葉が出てきます。補修されて70年経って、補修したバビロンが滅ぼされていきます。で、それは歴史的に見るならまさにこれなんですよ。世界史で見るならば、キュロスという人がメディアとペルシャの王様になってバビロンを滅ぼしましたというのが世界史なんです。聖書はバビロンが神に逆らった、神の前に傲慢になった、それゆえにこのキュロスという王様を通して滅ぼされたというのが聖書の見方なんです。だから、今度はキュロスについての予言なんですけどね、イザヤ書の44章を見ていただきますと、イザヤ書の44章の26節からですね。イザヤ書の44章の26節、イザヤ書はダニエル書の200年前に書かれた書です。そのことを覚えながら、イザヤ書44章26節、主のしもべの言葉を成就させ、死者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムについては人が住むようになるといい、ユダの町々については町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵については干上がれ、私はお前の豊かな流れを枯らすという。キュロスについては彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという。エルサレムについては再建される、神殿はその元いが据えられるという。45章の一節、主は油注がれた者キュロスについてこう言われる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。キュロスのことを聖書は44章の28節に、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げると言っています。45章の1節には油注がれたものと書いています。油注がれたものってメシアですよね。イエス様がそうです。油注がれたもの、つまりですね、あ、そうですね。で、ちょっとイズラキっていうのがありますけど、後で。つまりですね、バビロンはユダを罰するために用いられました。ペルシャはユダを復興するために用いられました。で、主に用いられた国に過ぎないんです。中心は神の国のユダにあったということです。すべての中心はユダヤの国、神が選ばれた国のために、罰するためにバビロンが用いられ、復興するためにペルシャが用いられていったということです。だからそこに、罰するために神のしもべネブカドネザルが用いられ、ユダを復興するために油注がれた、主に油注がれたものキュロスが用いられたということです。ですから、すべてはユダの国が中心となって、罰するため、再興するため、このように用いられていっているんですね。すべては神様が神の国ユダ、この国を中心として世界を動かしているということです。ここにウッパルシ、私はこの国をメディアとペルシャに分ける、ダニエル書にもう一回戻りますけれども、ダニエル書の5章の、28節ですね。パルシンとはあなたの国が分割され、メディアとペルシャに与えられるということです。つまりそれはダニエル書5章の21節の一番最後です。5章21節の一番最後に、意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。 御心にかなうものをその上にお立てになる。これがメディアとペルシャであり、ここにキュロスという王様が用いられ、その部下であるダレイオスという人が、バビロンという国、町をですね、町というかその国を支配した。というのは全部神様の御心によるのだということです。人間が勝手にここにキュロスという人がいて、ダレイオスという人がいて、この人を王にしようと決めてるように見えますけど、すべては神様がそのようにされているということであります。最後ちょっとエズラ書の一章。816ページですね。816ページのエズラ記の一章。816ページ、エズラ記一章一節からお読みいたします。ペルシアの王キュロスの第一年にエレミヤによって告げられた主の言葉が成就するために主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシアの王キュロスは言う。天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。そしてここで、あなた方誰でも主の民に属する者には、その神が共にいてくださるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆、その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所から、その年の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる者に加え、銀、金、財貨、家畜を持ってそのものを支援せよとあるわけです。だからこれ読んで一つの疑問が湧きませんか。私は一つの疑問が湧きました。なぜキュロスは二節にある天の神主は地のすべての王国をも私に与えてくださった、この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命されたということができたかということです。キュロスという人はペルシャ人なので、宗教はゾロアスター教です。ゾロアスター教という偶像なんですね。その人がなぜ天の神主を知ることができたのか、そして自分の使命を知ることができたのか。もちろん神様がそうやってキュロスにお前はこうだと教えた、まあもちろん直接間接的にはそうなんでしょうけど、誰がキュロスにあなたは神の天の神に選ばれ、あなたの使命はこのユダの国を再建させるように、またユダの民を帰還するように命じること、それがあなたの使命ですよと教えたのでしょうかということです。これはあくまで推理であって聖書をそう書いているわけではないので分かりませんが、そこにダニエルがいたのではないかなと思います。なぜならダニエル書の一章21節、ダニエル書の一章21節に、ダニエル書一章21節、ダニエルはキュロス王の元年までそこにいたとあります。そして、6章の28節にこのダニエルはダレイオスの治世とペルシア人キュロスの治世に栄えたという言葉があります。ダニエルとキュロスのつながりっていうのはそこにあるのかなと思います。そうするとキュロスはもちろん神に選ばれた人、油注がれた人ですね、神様の御心を行う人であると聖書はあるわけですけど、 もしかしたらそこにダニエルがいるところにキュロスが来たのか、あったのか、そしてそこにもしかしたらですよ、イザヤ書を示したのかもしれません。イザヤ書は200年前に書かれた書です。この時から。それをダニエルは知って、やがてキュロスという人が、あのイザヤ書の言葉はあくまでもエルサレムを再建していくところの予言であります。まだイザヤの時代は国も滅びてないんですよ。まだ国も滅びてない。ネブカデネザルもいない。そういう時代にイザヤは書くわけですね。そうするとイザヤはそのことを知っていて、もしかしたらキュロスにこのことを伝えていったということも考えられるわけです。そこに神様のご計画の壮大なものがあるということがわかるんですよ。イザヤの時代から国は滅びてまた再建されるという予言、そこにキュロスという人が用いられるという予言、彼は神に選ばれたものとしてそういうことをするのだという予言があるわけです。キュロスが信じたかどうか、ただエズラ書では、エズラ記には意図高き神というふうに言っておりますからね。一つこういう話があります。さっきキュロスという人はもともとゾロアスター教だと言いました。ゾロアスター教の中でですね、人が亡くなったらどうするかというと、鳥に食べさせるんです。日本も昔、平安時代ぐらいですかね、人が死んだらお墓に入れるんじゃなくて、その辺に置いといて、そして鳥が食べていくという、そういう、まあ、いろんな動物が食べていくという、そういうことだったんですが、ゾロアスター教は鳥に食べさせるんです、死んだ人は。そうするとだからお墓は作らないということなんです。そしてその鳥が食べていったら、その人の、まあ、魂まで分かりませんけど、それは鳥が天に運ぶという、それがゾロアスター教の教えなんです。だからお墓は作らなかったんです。ただ今世界史に残るのはキュロスはちゃんとお墓があるんです。キュロスはお墓に納められているというのがあります。この辺がどうなのかというのは本当に分かりませんけれども、でもなんかそういうことを考えたら非常に大きなロマンがあるなというふうに思います。でも、まあ、聖書は全くそのことを沈黙しているので分かりませんが、でも私たちが分かるのは、ネブカデネザルにしてもキュロスにしても世界史で見るならば非常に大きな王様なんです。大切な王様なんです。歴史を動かした王様なんです。でもその人たちも神の御手の中にあるということです。神がその人を動かしているということです。神様がそうやってご自分の歴史を作られていっているということです。ですから私たちは世界がどうしてといろんなことを考えるときに、神様の御手を見ることができます。そしてもう一つは、神様に用いられた人ってじゃあどんな人なのか、ネブカドネザルにしてもキュロスにしても用いられていっている人ってどういう人なのか、意図高き神を信じている人です。いろんなことを通してやはり意図高き神を信じ、意図高き神を知るようになっていっている人です。ですから神様はそういうことに働いていきます。そして大切なのは何か、今日のところで本当に大切なことを教えるとするならば、神様はベルシャザルにちゃんとネブカドネザルの経験を教えているということです。教えているということです。でもその教えにネブカドネザルは聞かなかった、ベルシャザルは聞かなかった、心を固くなにまた高ぶっていったということです。ですから私たちは御言葉を聞いたならばそれに聞き従う、それを心の中に留めていく、その本当にその御言葉が私たちの心の中に根を下ろしていく、そのような信仰というのがとても大切ではないかなというふうに思います。ネブカドネザルにして、ベルシャザルにしてみたら大宴会を開いているんです。大宴会を、国なんか滅びるわけがない、この国は絶対大丈夫だと言った時に、さっきの水を枯らして敵は入ってきたわけです。それは突然のことでした。私このことを読んだ時に主の再臨を思い出します。主の再臨は突然にやってきます。人が 普通の生活をしている中に突然やってきます、マタイの24章をちょっと見ていただきますと、マタイの24章の36節から、マタイ24章36節、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使たちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていました。洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。その時男が二人畑にいると一人は取られ一人は残されます。女が二人嘘を引いていると一人は取られ一人は残されます。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。傲慢な人は再臨なんてない、再臨があるわけない。でも主は、聖書ははっきりと再臨を言ってます。そしていつかがわからない、突然に来るということを言っています。ベルシャサルがそうだったんですよ。大宴会を開くほどですから安心しきっている時です。でも滅びは突然にやってきたんです。分かってたら彼らは備えていたはずです。でも全然備えないで突然にやってきたんです。再臨も突然にやってきます。私たちは目を覚ましていなさいと言われています。目を覚ましていることが大切なんだと思います。でもその時まで本当に私たちは主の言葉を心に蓄え、入って入れて、それが根を下ろすように私たちは主の言葉に聞き従うものでありたいと思います。では一言お祈りいたします。